Radio Labirintos. この番組は大垣書店の協力で放送します。
こんにちは、ラジオラビリントス、今日もお送りします。初夏というかもう結構急に暖かくなったり、桜は特に終わっているし、藤も今年は早くってですね、藤の開花多分10日ほど早いんじゃないでしょうかね。花々は喜んで、雨も降りますから、植物を育てる、ためにはこの雨水ってものは欠かせないわけですよね。で、このやがてその梅雨という、梅の雨と書きますけれども、この梅雨に入る、梅雨に入るとますますその大地を潤してくれて、植物あるいは植物に、関わりを大きく持つ生命現象ですね、いろいろ、この循環系の中にいる生き物たちの全てがいわば喜ぶというようなことになるんでしょうか。今日はちょっとその大地を潤す、あるいはその人の心を潤す、花々を育てる、そういうその梅雨、梅雨ってのは空から降る梅雨を、今話したように梅の雨と書きますけれども、いわゆる滴りですね、水の滴り、こういうものを梅雨というふうに呼ぶわけですけど、葉っぱの上に夜の間に冷気によって梅雨をつけたりです。そういった水に関することをちょっと今日は話してみたいと思って、のっけから実はね、珍しいことなんですけど、ある楽曲を少し触りをお聞きいただいたと思うんですけど、森田童子、実はその森田童子といえば皆さんの方が詳しいでしょう。僕も鮮烈な印象をかつて持ってるんですが、その後すっかり僕は白鳥と見えて、その存在から遠ざかっていたんですが、ふとですね、昨日おとついの夜中に、あることで知ったんです。知ったというのはつまり、森田童子、童子ってのはわらべの子供と書きますけれども、この声と歌の感じとからちょっとこう推測してですね、僕はこれは男だろうか、あるいは女の声だろうかっていうのを、つい今からそうですね20何時間前まで実は確認することもなく来てしまったんです。で、今はつまりなんていうかな、 SNS によって、そういったことを確認しやすい状況でもあり、すぐに僕は調べることができたというか、ああ女性だったんだということも分かり、それから年齢も何も不詳で、森田童子ってどんな人なんだろうってかつて思ったまますっかり記憶から消え去っていた。ところが、4年前のこの春ですね、この素晴らしい春の作業ではないけれども、この春に、森田童子さんは亡くなったっていうことが、おとついの夜中っていうか分かったんですね。で、急遽僕はこれはなんかすごく驚いて、実は女性だったわけですが、この森田童子への追悼というか、それのためにちょっと僕は、SNS で、 何曲か聴いてみたんです。まあいっぱい上がってまして、僕は知らない曲ばっかりでしたけれども、まあ、どの曲を選んでも森田童子らしいなっていうことで、遅ればせながら僕もこの森田童子追悼のために今日この梅雨が来る前にちょっと語ってみたい。それから今引用して最初に少し触りをお聞きいただいたんだけど、これはですね、なんだっけ、タイトルちょっと控えてないや。確か、もし僕が死んだらっていうね、なんかそういうタイトルだったと思います。で、もし僕が死んだら、あと残った人にこうしてください、というようなことを歌っている。で、この、短い歌詞の中に、泣くっていう言葉が含まれています。でこの泣くという、そのことなんですが、この泣くという現象ですね、かつて柳田国男、民族学者ですよね、柳田国男がまとめてなんか短い講演をかつてしています。でこの講演のことを思い出しもし、今日ちょっとそれをですね手元に持ってきてる、これは禅宗の中に本来あるものを千曲が日本文学禅宗を、文庫本で刊行してまして、この中に含まれています。でこれはどういうものかというと、タイトルを言いますと定休四段と言います。定休四段っていうのはですね、これいわゆる音読みですから熟語のようになってますが、定休の定は三随編の弟という字、それから定休の休という字はこれもやはり三随編に、立つ座るの立つという字、つまり泣くという字ですね。四段の詩は歴史の詩、段は言弁の語る、談笑するってことですから、つまり歴史的なことを言えばこうですよってことを言ってるんだと思いますが、定休について語ってるってことです。でこの定休って聞き慣れないと思うんですが、この三随編の弟っていう字の方、これはね実は涙という字ですね。三随編の戻るっていうような字がありますが、これは涙のことです。つまり泣くという行為とそれから涙を流すっていうことについて柳田は、言及しようっていうことをやったわけです。でこれ実はいつやったかというと1940年、昭和15年の夏のことです。国民学術協会公開講座の講演、タイトルはですね現代文化の問題というタイトルで、それをまとめたものを解題、つまり題タイトルを変えて収録しましたってことがここに歌われてます。1940年ですね。ですから、つまりこれもやはりこの後も、第二次大戦に入っていく、それからその前には大きな第一次大戦もありました。そういう日本今、ロシアとウクライナがやってますけれども、まあ、これは本当に表層的にないに越したことがないんですが、この人間っていうのはねいろんなことを起こすわけですね。で日本もそうだったんでしょうが、まあいろんな捉え方があるでしょうが、第二次大戦のきっかけ勃発というようなものが、まあ今回のロシア のウクライナ侵攻にも例えられたりするようなことも僕はちょっと見聞きしています。でともかく、こういった期間にこの柳田は、この低級師団というものを語ったわけですね。でこの、泣くあるいはその涙するという字がまたこれ漢字もいろいろ様々ですけど、例えば停止っていう、ふうに言われるわけですが、これもあの普段我々使う言葉ではありません。三水編に弟今言った定位ですね、あの涙するってことです。それから死ってのは、三水編に漢数字の4っていう 1,2,3,4 の死ですね、を書いた字をあの、まあ、音は、死と発音する定と死です。でこの定の方は何かっていうと、あの我々涙は目から出ますよね。この目から出る涙ってのを定の方が表しているっていうわけです。で、この涙っていう漢字、これもね、今もうほとんど使わなくなってるかもわかんないんだけど、三水編にこの目ん玉の目という目という字ですね。あの縦長に間に二つ入れた目です。三水編はついてます。これが涙です。これ見ての通り目から出る、三水片、つまり目から出る涙です。それから今言いました定子の死、三水片の4という字ですね。これは何かっていうとね、これ涙なんですけどね、涙はね、目からだけではないですよね。流れるのが鼻からも出ます。つまり鼻の方へ、鼻孔の方へこう涙腺から溢れた、気体が、鼻の方を通って、流れ出す。まあこれ飲み込んだりもするんでしょうけれども、つまり鼻から出る涙を定子の死と言いますけど、僕はひょっとしたらこの4という数字が鼻の鼻に似ているからかななんて勝手に思ったりね、しながら、まあ笑ってはいけない場所なんですけど、思わず笑うってことが起こるわけです。それから涙という字はね、今言いましたようにいろいろあるんですが、三水編にこの戻るみたいな字ですよね。あの小口、開け閉めする戸にの中に大きいっていう字を書いたり、今言った三水編に目を書いたり、三水編に今あのこの今今日語ろうとしている定級師団の定位、つまり三水編に弟という字です。こういった字がね、いろいろ あるわけです。でこれらちょっと僕は漢字学者でも何でもないんで詳しくお伝えすることはできませんが、ですね、このね泣くという表現手段、このね泣くという表現手段がね、泣くより他に表現手段を持たない時に泣く、で声を上げて泣く、涙をこぼして泣く、でこの2つ、声を上げて泣くと涙をこぼして泣くは2つは別種のもので、元来泣くは声を出すことであったというね、ちょっと現代泣くっていうことがね、多く、まあ僕も含めてなんですが、涙を流すことだろうとばっかり思っていたんですけど、柳田国男はこれを歴史的にいろいろ検証したり、あるいは漢字の、意味を追求したりしながらこういった結論に至ってるんだと思うんですけれども、つまり泣くという行為は声を上げて泣くことであるというわけです。でこれはなかなかのことで、実はこの僕がこれ今日語り尽くせないと思いますので、皆さんこれ 文庫に収まってるんで、短いもので提供手段読んでいただくといいと思うんですが、改めて泣くという行為がね、我が国日本の歴史にとってね、どういうことであったかってことを思わせてくれるわけです。そしてね、これを僕はすぐに、つまり言語の問題、身振りとか、ジェスチャーとも言いますけど、こういった身体言語というふうな言い方も可能で、この、文字にできない、言葉にできないことをある仕草や表情によって、表現するわけですね。でこれは実は主に、演劇行為、もう少し言うと古くから日本に伝わってきている、お能や歌舞伎や、あるいは浄瑠璃、人形浄瑠璃ですね、そういったものや、あるいはその邦楽といわれる三味線やお琴やあらゆるものを通じて感情表現が伝えられたりしてきたわけです。例えばその中に能面がね、世界的に見てもその顔の表情だけでこれだけ、バリエーションというかバラエティに富んで、生み出してきた日本文化ってものは何だろうっていうふうに思っていいわけですけれども、この中に、つまり狂言も含めて、京都ではね、身分狂言とかいろいろ狂言というものあり、それから狂言も狂言面といわれる表面をつける場合と、それから下面といわれる面をつけない、直に自分の顔を晒してその顔の表情を、面白おかしくお伝えしたりするってなことがあるわけです。ただこれも顔だけで表現するわけではなくって、仕草っていうものがついてもあるわけですね。でこの顔の表情と仕草っていうものによって表現するこの様式がかなり、確立された、完成された、これをね、いわゆる猿楽の完成を見た室町初期ですよね、猿楽能というふうに呼ばれていて、それから今は能楽というふうに呼んでいますが、この中で、それ以前にあった中世あるいは古代にあったような仮面にまだなりきれないようなものを通じてですね、発展してきたわけですね。でこれは涙を流せば拭うわけですね。つまり涙を流れっぱなしではいないわけですよ。そうするとね、よく子供とかがその手のひらで拭うんじゃなくてね、両の手の手首っていうか手の甲の方ですよね、表じゃなくて甲の方でもって目のところをこすって、こう顔とその手が逆になるようにこう、つまりこするわけですね。でいやいやっていう感じに見えますけども、この仕草が、子どもたちがこの涙を流してその行為を、その現象、何かを嫌だ、何かお菓子を買ってほしい、あるいはここ行くのは嫌だっていうようなことを表現してるわけですよね。でこれは今言いました狂言なんかにはこれが見事にずっと伝わってきている、つまり役の何て言いますかね、メソッドの中にちゃんとこういったものが残され伝わってきている今日まで。そして涙を流す時に拭くもの、これは、着物であれば今言った袖口ですよね。この袖口やたもと、振り袖は多分そんなことしちゃいけないでしょうけど、その着物には袖ってものがついてて、袖やたもとの腕を通しているところですよね。そういったところの布で拭いたり、涙を、あるいは鼻水を拭いたり、あんまりやるとコテコテになって汚くなりますけれども、その少なくともそれらは、布と呼ばれる、今日布と呼ぶ ものなんですけども、布っていう字はこの横棒を書いて、それから右上から左の方へこう、斜めにこう跳ねて、その中に幅という字、これは金と言いますけれども、この、字が布という字になるんですが、この、大体漢字の発生というのは画数が少ないもの、おおむね少ないものから発生して、一画が二画になり、三画になってこう文字が増えていったと考えていいと思いますけれども、それから考えると、この今言った横棒と右から左へ跳ねた、この頭にくっついたようなへんてこなものを布という字から取っ払うと、残るのはこの幅を利かせる金という字です。これは実は布巾とか雑巾とかっていう、言葉で今日まで残ってますけども、ほぼこれも現代であまり使われなくなったんで、金と読む人もいなくなってきてるかも。しかし、ちょっとこれ脱線ですが、この布あるいは金というものを使って拭くんですよね。で、ここに仕草が生まれるわけです。でね、さっきもちょっとしっかり言ってないんですが、つまり言語表現とこの仕草や表情というものの表現、この身体表現ですよね。で、この、つまり言語化してこう統制される以前からあったその、身体的な生理的な、あるいは生物学的なと言ってもいいかな、いろんな意味でこの泣いたり、首を振ったり、縦に振ったり横に振ったり飛んで跳ねたりして、こういうこれは嫌だってことをうまく、今も子供が泣きわめいたりするんですが、ちょっとね、ちょっとだいぶなんか喋って違う、もう一度ですね、森田童子先ほどの曲をしっかり聴いていただきたい。人間が泣くということの歴史、こんな頓狂の問題を私が提出したのも、必ずしも暇人の眠気覚ましとばのみは言われない。そのわけは、それが最近50年100年の社会生活において非常に激変した一事項であり、また我々の関心を持たずにはいられない一現象であり、しかも記録文書の自然の登録に任せておいては誤った推量に導かれるという経験を我々は持っているからである。私はもちろんこの問題のオーソリティではないが、少なくともこういうふうに変わってきた事情の一部分は説明しうるような気がする。したがって、これから50年または100年後の文化研究者のために、今のうちにもっと注意深く、かつもっと正確にじっとこの世の姿を見ておいてくれる若い諸君の数を多くしなければならぬと主張する。その材料にこれを使うとするのである、というふうに柳田国男は、その当時、つまり昭和のその当時に、こういう思いを強く抱いていたということは言えるんですが、この民族学という学問自体がそういうことをできるだけしっかりと次の時代に残そうという、そういう、科学の一つですよね。で、ちょっと話はもう一回戻して、泣くという話なんですが、そういうことで柳田国男を憂いてるように、どんどんその泣く行為が、なくなってきた。人が泣くということは近年著しく少なくなっているのであるというふうに言ってるわけですが、あたりで人が泣くのを聞くほど嫌なものは他にはない。一つには、何で泣いているのかという見当がつかぬ場合が多いからだろうと思うが、旅では 夜中などはとても眠ることができないものであった。それが近年めっきりと聞こえなくなった。大人の泣かなくなったのはもちろん、子供も泣く回数がだんだんと少なくなっていくようである。以前は泣き虫といって、ちょっとしたことでもすぐ泣く子が事実いくらもあったのであるが、今はではその泣き虫という言葉だけはまだ残っていて、主として泣かせないまじないのようにこれを使用している。また長泣きといって、泣き出したらなかなかやめない子供もあった。泣くと叱り飛ばし、またはブツという乱暴な母親を元はよく見かけたものである。もう貧民窟に入ってもそれが見られるかどうかわからなくなっている。子供の顔つきや肌の色、青鼻は垂らさず、白くも頭はなくなり、身の回りが一般にさっぱりとしてきたことも事実であるが、それよりも気持ちの良いのは、オーンオーンといつまでも泣いている子のどこへ行っても稀になったことである。というふうに、まあ昭和のその頃にもうすでに、日本はそういうふうに変わってきたのだということなんです。以前は確かにあった、泣く子は育つ、泣く子は頭形師、頭形師ってのは賢い、賢くなるってこと。類のことわざも古く世に行われ、また泣く子は丈夫だからだなどと言ったのも必ずしも気休めの言葉ではなかったらしい。子供は泣くのが商売だからと平気でそう言ってる母親もあった。実際また夜泣きには並行するけれども、生まれたばかりの赤子などはあんまり泣かんと気にかける母親もあった。そして、この泣く行為表現手段についてね、ちょっともう少しだけ、柳田を読ませてもらいますが、同じ一つの泣くという動詞を持って言い表せるもう一つの行為、すなわち涙をこぼす、悲しむ、または哀れがる行為、すなわち忍び泣きと呼ばれる方の泣くは、単語は同じでも全然別種のものであって、しかも現在はこの両者の間に大きな混同が生じていることが認められる。表現は必ず言語によるということ、これは明らかに事実とは反している。ことに日本人は目の色や顔の動きでかなり微細な心の内を表出する能力を備えている。これが先ほど僕がちょっとお伝えした能面の発展とも関係してるなというふうに思うわけです。言語以外の表現方法は総括してこれを仕草または挙動と言っているが、あるいはこの語では、語ってのは言葉ですね、狭きに失して泣くまでは含まぬような感じがある。しかしもっと良いなができぬ以上は用心をしてこの名で呼ぶより他はない。ジェスチャーランゲージという言葉をタイラーの原始文化論などには使っていて、これが社会生活の大きな役割をしていることは、少なくとも未開人については繰り返し我々の実験し得たところであるが、実はありふれたこととして気に留めないばかりで、多くの文明人もまたそういう空気の中に生息しているのである。で、まあ、柳田はおおむね、つまりだんだん泣かなくなっていくということが、この、まあ、いわばこの論の、もともとの論拠にあって、これが文化が変わってきたということを、まあ、言いたいのであろうというふうに思われるわけです。それでちょっと面白い寄り道になるかもしれないけれども、実は我々白を切るっていう言い方がありますが、ちょっとこの辺も実は泣く声にも変化が起こる。ですね、子ど、そうですね、 親や親しい者はかなり綿密にその声を聞き分けて、それぞれこれに対応する処置を取れば、一方もまたこれに対立して無邪気ながらもやはり若干の計略を巡らす。子どもの泣きについてです。例えば自分の願いはそう容易に叶えられるような性質のものでないと気づいてからも、あるいはここでもう一踏ん張り強調してみたら希望を達するかもしれないと思うときに、子供はまた別な調子で人泣きしてる、してみる。つまりねだったりなんかしたときに、もうちょっと頑張ったらこれが聞き届けられるかなっていうことです。これを全国広い区域にわたってじれるといい、またそういう挙動をじらとも言う。東京などのじれる、じれったいはもうまた少し違った意味に使われているが、起こりはすべて一つで、古語、古い言葉ですね、古語の知れ者、すなわち知りつつ道理のないことを言うことである。つまりこれは本当はそうじゃないってことも分かっていながらもということですね、知りつつ道理のないことを、つまり道理が通らないことを言う、これを知れ者だから、土地によって滑稽冗談、人を笑わせるために嘘をつくことをも地らこき、地なくそなどという方言があるのである。知れるを濁音化するのは古語をやや変わった意味で使う場合の普通の規則だったようである。こういう泣き方をする子どもはかえって幸福な家庭に多く、孤児や貧しい家のどっさりある子の一人などは、そんな泣き方をしても無効だから泣かないということです。むしろそういう目的で泣ける子は羨んでも良い存在である。大人の泣くのにも本来はいろいろの用途があった。今日廃れてしまったものの一つに、デモンストレーションとも名付くべき泣き方があって、日本でも近頃までは実例があり、隣の大陸に行けば今でも見られる。第三者の注意を喚起し、その公平なる批判を後ろ盾にしようという目的で、何かというとすぐに街頭に街に出てですね、進出して泣きわめくのである。夫婦喧嘩は犬も食わぬなどと言ったのもこのためで、なるほどこれは路傍に落ちているものの中では一番まずいものだからである。でまあですね、いろいろ面白いことがいっぱい書かれてるんですが、この中にですね、一つは葬式の折などにも上手によく泣く泣き女というのを頼んで泣いてもらったという話がある。あるいは一生泣き二生泣きなどと称して、お礼の分量に応じて泣き方にも等級があったということを今でも事実のように語る人がいるが、そういう風習の存在を私などは全く見聞したことはないというふうに柳田は言っています。ただ延べ送りの日には、死者が出て延べで送るんですね。昔はよくやられたわけですが、公然とですね、もう全くみんなの前で泣いても構わぬというのみか、それが普通になっている例は今でも多くの地方にあって、土地によっては単なる弔問客、血筋のつながりもなく、また情愛もない人までが一応は声を立てて泣いて拝んでから身内の者に挨拶をするという作法もついこの頃まで行われておった。最近確かに減ってきましたね。すなわちこの際にはどんなことがあっても泣くべきものと決まっていたのである。これは泣き女の話は、僕は昔にヤコペッティという人の映画世界残酷物語、もしくは世界のタブーという映画 どちらかでこの確か中国だったと思いますが、あの葬儀の際にお金で雇って泣き女がやってきて、おいおいとあのオーバーに泣くわけですよね。まあ、これも芸能と考えてもいいわけですが、でまああのもう一つだけちょっと取り上げると、弁慶の泣きどころってな言い方があるんですが、このことについてもちょっとだけ柳田は言ってます。弁慶は泣かなかったっていうことがあの、まあ、元にあるんでしょうけれども、でこれに、まあ、つまり関係して男は泣くものでないという教訓があった、それは逆に言うと女ならば大人でも泣くべしと承認していたことを意味するというふうにこう書いています。泣くという行為がだからそういう意味では、まあ、あの最初に答え出しているようにあの、いろんな、まあ、身体表現を伴って利用されてきたわけです。泣き上戸などというようなね、あの酒の上での酒飲みの酔い泣きっていうわけですけれども、こういったものもある。まあそういうことがいろいろあるんですが、あのまあですね、ちょっとこれはね多分時間的に読んでるともうあの足りなくなるんで、ちょっとだけあの僕はねこれはねなかなかっていうもう終わりそうで、あの今日涙について特にあの泣くについて語りたいっていうことである、能面の研究者というよりもあの三隅春夫という、やはり芸能史やらを書くこの三隅春夫さんのこのちょっとね「脳の表」っていう本があるんですが、あのこの中にまあ三隅さんも書いてる羽賀書店から出てますが、この能面を論じてる本の中にある中で面白い、つまり表情の中の恥じらいの仮面っていうのと、それから隠れ表、つまり能面の元になるようなさまざまなことをね書いてあるんですが、この中にね、鬼あの角を生えた鬼ですよねとか、うーん鬼とねそれから翁っていうものにあの分かれていくような、事情やらいろいろか、ちょっととても無理です、これはちょっと諦めようと思うんですが、ともかく今日はあの、森田童子の歌も聴いていただけたし、僕ももう何十年ぶりで久々にあのそういった思い、そして涙っていうものにあの触れることができた、でこれがこれからやってくるあの自然界の涙つゆ、それから、戦争によって愛する者たちをの心や命を奪われていく、こういったものとの別れというものに涙っていうものをあのが伴う、そういったことをやはり僕は今日この季節この時期にこの涙というものがについて語ることができたのは非常にあの嬉しいことです。もう能面のいろいろについてはいずれまたちょっと語りたいんですけれども、世界でもまああの稀なこの顔の持つ表情っていう表情のこのバリエーションバラエティってものはあの特にこの涙っていうものはこの顔面の目あたりから中心からこぼれ出すものです。そして鳥も鳴きます。この泣くという字はさまざまな字を当てるんですけれども、これらはいろんな思いを、泣くことによっておそらく伝える、こうあの柳田邦男が言ってますが、つまり言葉にできないからこそ身体の表現があるんだ、つまり顔や仕草っていうものは言葉にできないから言葉で言ってみろって言われても言えないことがこのもうギリギリのところで土俵際で、突っ立ってそのもうアウトっていう時に溢れ出るようなもの、こういったものが今日の、初夏のこれから
番組のご協力は大垣書店でした。